限りないご愛のもとに私たち一人一人をこのところにお集めくださり、礼拝を捧げることのできる恵みを感謝いたします。先ほども祈られましたが、先週は大きな台風、そして地震と本当に想像もできないような恐ろしいことが起こったことでありますけれども、今も苦しみの中に悲しみの中にいる人たち、また教会が神様で教会員が礼拝を守ることができているかどうか、それも十分に分かりませんが、主よどうぞあなたが御手を持って一人一人を覆ってくださり、限りないあなたの御手の中に一日も早くそこから立ち上がっていくことのできるように、主よ一人一人に必要なものを満たし、慰めを与え、力を与えて、神様の御手にあってこうしていくことができるように、また捧げられている日本各地における礼拝を祝福してくださいますようにお願いいたします。しばらくの時、このところで私たちは礼拝を捧げ、また主はここに共にいてくださることを覚えて感謝するものであります。御霊ご自身がこのところに一人一人に働いてくださり、語る者の思いと言葉を清めてこの御用を全うさせてくださるように、共に主の皆をあがめることができるようにお導きください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。アーメン。先週はここに藤崎先生がお座りになって、本当に健やかでいらっしゃって、笑顔がとても素敵で、お元気でいらしたお姿を今も忘れることができません。本当に喜んで感謝して、礼拝が終わったら、その週に本当に恐ろしいことがテレビで映し出されて、心痛むものであります。で、私たちは幸いにして守られていることを感謝しますけれども、またそれぞれの関係者の中には死体に遭われた方々もいらっしゃるんじゃないかと思います。いつもこういった大きな災害に遭うときに一つ思うことが、私がそこにいたらどうなるんだろうかっていうことが、そして私もそのようにみんな映し出された人々のように行くんだろうかという思いがいつも心を刺されてまいります。クリスチャンとしてイエス様を信じていながら、そのような不安、また恐れ、そしてまた本当に自らの足らなさというものを覚えさせられ、私の代わりに大きな災害で戦ってらっしゃる方々がいるのだということを新たにして、こういった時代であるからこそ、想定外想定外ってずっと今年は災害においても他のことにおいても言われて、こう耳にしたことですけれども、そういうことが起こる世の中にあって、私たちがどうそこに立つべきかっていうことをいつも刺されながら、また私たちは御言葉を通して、私たち自身が本当に主の救いの恵みに預からせていただいた恵みのうちに生かされていることを新たにさせていただきたいなと心から願っております。で、このところはですね、このバプテスマのヨハネのことでありますけれども、この時代のことをこう考えてみますと、非常にこの聖書の他のところを見ますと、闇の時代であった、そして本当にこの暗闇の中でこのどん底のような生活をしていた、悲しみの中にあった、そういう時代でユダヤはあったわけです。で、なぜかというと、もう皆さんよくご存知だと思いますが、この旧約聖書の後に新約聖書が来ます。で、約っていうのは神様の約束、神様が私たち一人一人に約束してくださった古い約束と、それから新約は新しい約束、ね、どちらも本当に大事な事柄でありますし、また古い約束の中には新しい約束が来ますというこの予言もなされて いるわけです。でそういったこの旧約聖書と新約聖書の間に200年のブランクがあるんですね。その間預言者一人も出なかった。そして神の言葉が聞けなかった。これはユダヤの人たちにとって、イスラエルの人たちにとっては本当に大きな大きな問題だったわけです。それだけでない。この間に起こったことは、このヨハネがまたイエス様がこの世にお誕生くださったその時はローマの支配下にあったわけです。そして本当に植民地として苦しみを受けるだけでなく、特にローマは偶像礼拝の国ですから、そういう意味においてはイスラエルの人たちにとっては耐え難い事柄が使えていく。それだけでなくして、この当時のイスラエルの王はヘロデ王、残虐な王だったわけですね。ですから民にとっては本当に暗いどん底の生活をしている。そういう中で、人々はこういった暗い中から脱却することのできるこの神の言葉、そしてまたそこから踏み出すことのできるもう神様の恵みというものを本当に彼らは待ち望んでいたわけであります。でそういう中でこの先ほど読んでいただきましたところでも、イザヤの預言者イザヤによって預言されたその通りに、このヨハネが悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと、神の言葉がこのイスラエルにこの預言者を通して語られるように語られたわけです。悔い改めなさい、天の国は御国は近づいたから。そしてこの歴史の中に神の声がこのように語られて、そしてこのヨハネを通し、また主イエスキリストの誕生の前備えとしてこのヨハネがこの地上に使わされて、神から使わされてきたわけであります。でそういうこの中にあって、この洗礼者ヨハネはこの3節のところを見ると、この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、まっすぐにせよ、主の道をまっすぐにせよ。次においでになる方は、先ほど読んでいただきましたように、私はこの方に使える方だ、使えるものだ、徹底的に使えるものだ、その準備に来たものである、私の後に来られる方が誠の主であるということはヨハネははっきりと伝えているわけでありますが、本当にこの200年ぶりにこの語られた神の言葉、そして神の思いがこのヨハネの悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、現実には近づいているようと全く反対の状況の中にあったわけでありますけれども、しかしこの言葉の中に全てのこの時代における歴史を変えるところの力、新しく道を切り開くところの言葉がこの中に、ね、語られて、神の思いが全て語られているのです。洗礼者ヨハネには神から与えられたこのような使命がありましたが、この主の通られる道を用意し、そして主の通られる道をまっすぐに、まっすぐにっていうのは、これはこの直き心とかそういう表現がありますが、神様にまっすぐ、神様に素直、神様に従順、そういった心を持ちなさいという神様の言葉だったわけですね。そして、自分の立場を明確にして、そしてイエス様の 主がおいでになること、救い主がおいでになることの道備えをしたとしてるのだと。でところがそこで洗礼をヨハネ、バプテスマのヨハネが洗礼を授けているわけですけれども、ここを見るとこの6節には自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマ洗礼を受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が王でバプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末に立ち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのかと。まあパリサイ人やサドカイ人、彼らは非常に自分たちはこの立法に長けて、そして言う模範生だと、こうイスラエルにおける模範生だと自負していたわけであります。決められたことを厳格に守っていたわけであります。しかしここにおいてバプテスマのヨハネはその彼らに向かってマムシの末たちとこのような呼び方をしている。8節にはこのそれなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいとこう言われたわけですけど、我々の先祖はアブラハムの子だと心の中で言うようにような考えではいけませんと。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのですと。神様は、私の後に来られる神様はこの石ころからでもアブラハムの子を生み出すことができると。だから形ではない、形で一生懸命したから、そして少しぐらいこのところを直せば私はできますという、自分の力で何とかしようとしているその姿に対して、イエス様、このヨハネはマムシの子らよと、身を結ばないあなたたちは、そういうふうに誠の悔い改めをすることをここで、ヨハネは宣言したわけであります。で私たちはこのプロテスタントといいます、カトリックとプロテスタントがありますが、このプロテスタントができたのは今から誕生したの500年ぐらいちょっとですね、1年去年が500年ですから、ですからそういう意味ではどこが中心となってカトリックからこう分かれたのかっていうと、その中心が悔い改めよっていうところですね。悔い改めよ、宗教改革はそこから新しいこの道が切り開かれて、今日私たちのうちにもその恵みが及んでいるということであります。ですから悔い改めよっていうのはこの時代を変えていく、新しい方向に変えていくとき、とても大事なポイントであるということも言えます。でこういったこの神の言葉が語られる中で、この私たちはヨハネが悔い改めよと、そして主の道をこの準備しなさいと、主がおいでになるその道を準備しなさいと、まあ、このように語ったわけですけれども、天の2節にある天の御国が近づいたとあります。天の御国が近づいたって、それは神様がおられるところに天の国があるということです。神様と一緒にいるところに天の国がある。もちろん神様の国、天の国でも、地上にあってもキリストにあって救われた私たちは天の国を心の中に信仰によっていただいて今生かされているということも言えるわけです。ですから神様が共におられるところが天の国である。その天の国が近づいた、地上に近づいた イエス様がおいでになるということをここでヨハネはそのための準備をしなさいと言ったわけ、進めたわけですね。で、悔い改めるっていうことですけれども、これは前にも私何度も申し上げているので、皆さんも聞き飽きてるかもしれませんが、この大勢のユダヤ人たちが悔い改めに集まったとまた書いてあります。でもそこにおいてヨハネはこの孫子の末だ、孫子の末たちよと、こういう言い方をしてサドカイ人パリサイ派の人たちに非難した、このそのことを注意したわけでありますけれども、この悔い改めっていうことについて、なぜイエスがこのヨハネはこのように、言ったのかということを私たちは確認してまいりたいと思います。で、この悔い改めるっていうことですが、まあ、改心するっていう言葉も私たち使うわけですが、心を改める、で改心するっていう、この私も辞書を引いた時に前に申し上げたかもしれませんけれども、一つは心を改める改心ですね。それともう一つは改心、それは1回2回の回すっていう辞書、心を回すっていう、そういう改心と2つ辞典には出てるんですけれども、一体どっちなのかということですね。で、私たちは自分の力で何とか心を入れ替えようと、何か悪いことをしたり失敗したり、いろんなことをすると、そういうふうに私たちは戻そうとするわけですね。で、それは心を改めていくという姿でありますけれども、しかしまた同じ間違いをしてしまう。私もよく家では注意されます。また同じこと、また同じこと、なかなか治らない、同じこと、本当に悔い改めることがなかなかできないで、同じことを繰り返していることがありますけれども、失敗することが多いんですけれども、この繰り返すってことは心を改めるということですが、同じところを行ってまた改めて、そして行くと、それと同時に先に進めないで過去を振り返って帰り見てみるというような思いがそこに起こってくるのではないかと思います。それともう一つは、このぐらいのことはなんとか自分の力できるんじゃないっていうな安易な心で、本当に耳で聞いても聞かないような形で左から出ていって、そしてやって同じことの間違いを繰り返すっていうことも起こってくるわけです。で、ここで言ってるバプテスマのヨハネが言ってる、このこれでは不十分だ、ダメだって、ね、ダメだって言うんですね。同じ悔い改めたらダメだって。で、2つ目はこの回す、1回に回転の回ですね、回す心、それも回心という心で出てましたけれども、自分の力で回すのではこれはないっていうことです。回せない、今回のいろんな災害を見るときにどうすることもできない、どうしていいかわからない、自分の力どうすることもできない。しかし神様は、先ほど教会学校の子どもたちがね、公開の説教を先週ここから聞かれ、説教を聞かれたその御言葉が出ておりましたけど、海が動くって神の力ですね。モーセが祈った時に海は2つに割れた。神にはできないことはないっていう、改心の回、回す方の心っていうのは自分にはもうできないけれども、神にはできないことがない、そのことを信じて一歩踏み出す力を神様がください。これが バプテスマのヨハネが言っている悔い改めよ、本当に悔い改めよ、自分の力でことを測って回していくんではなくして、神様に全てを委ねて信頼して、天地創造の神様、作られた神様、私たちも神によって作られた被造物です。動物も植物もそうですし、海もそれから空も飛ぶものも魚も皆神によって作られたもの、天体もそうですね。今人間が本当に聖書の言う通りだと思わされることを皆さんもつくづく思わされていることがあると思います。そのためにこういった災害も今までには起こったことのないことが、今年は雪から始まってますね。雪から本当に次々とこれからも起こってくるでしょう。想定外なんて言葉じゃなくて、それはもう当たり前のように起こっている、どんどん起こってくる。地球温暖化の一つの大きな問題があると思いますけれども、まあ、そういった中でですね、私たちは本当に目の前に海が広がり、後ろからエジプトの兵が追ってきてもですね、そこにとどまって祈った時に二つに割れた、その神が近づいてきた、いやその神様が私たちのこのうちに共にいてくださる、今はそのことを私たちは日常生活の中で何ができるとかできないのではなくして、この方に信頼して生きられるかどうか、信じてそのただ中に、問題のただ中に私たちが立つことができるかどうかっていうことを、私たちは日常生活の中で本当に御言葉を聞きながら祈りながら、そして何よりもこの礼拝においてですね、私たちは礼拝に来たいから来てる、楽しいから来てるだけではありません。もちろん楽しいこともいっぱいあります。でも健康が支えられなければ、またいろんな問題が家族の中に周りに起こらなければ、起こったらいけないのです。どうしても行きたくても、でも私たちがこうして当たり前のように礼拝が守れてるって大間違いです。いつどこで何が起こるかわからない中で、今できることを、礼拝を捧げられることがどんなに素晴らしい恵みかっていうことを、私たちはまず心を覚えながら、そしてこの礼拝の大切なことの一つは、ここに他の先生方もおっしゃいました、イエス様が一緒にいてください、臨在して、神の臨在に私たちの心が触れさせていただくってことが大事なんです。一番大事なんです。ここに神の国が近づいて、神の支配がもう私たちのうちにもうすでに起こってできている、その神様が私たちと一緒に、インマネル神、我らと共にいますという、そのイエス様はそのために来てください。だからそのことを私たちがそのただ中でですね、本当に主の臨在触れながら生きるには、私たちは本当に弱いです。もうちょっとしたことですぐにつまずいてしまうし、ついつぶやいてしまうし、人のせいにしてしまったり、本当に弱さがいっぱいあります。それはイエス様を信じてない人たちももちろんのことですけれども、私たちはそういう中で本当に幸いなのは、それを超えてね、それに勝利してください、しかも死をも勝利してくださったお方が一緒にいてくださるっていうことに気がついて、今を生きる、礼拝においてその神の言葉に触れながら新しい習慣をスタートしていくっていうことが、どんなに大切なことかっていうことですね。もちろん嬉しいこといっぱい教会来ると本当にあります。私もこの教会に初めて足を踏みさせていただいたとき、なんて素敵なんだろう、ね、みんなニコニコして、 それから嬉しかったの賛美がとっても元気がいいで、うん、素晴らしいです。皆さんの賛美、そしてあのお顔もみんな元気なお顔をしておられます。下向いてみんなニコニコして、そして御言葉をいただいて、藤崎先生が最初の時だったと思うんですけれども、本当にあの先生がお元気にお話しなさる姿、笑顔がまた素晴らしい。そこにお会いしただけで、まあ、元気が神様の霊の力をいただくような、そんな思いをさせられる、感謝でした。またその後の他の先生方もよく褒められますけど、愛さんの時がどんなに嬉しいことか、本当に主にあって交わる、霊の交わりだけでなく肉の交わり、まさにあの初代教会において聖餐を毎週捧げて、礼拝の旅ごとに捧げ、その後に愛さん会をしたことも記されておりますが、あの初代教会のような姿を見せていただいて本当に感謝でしたね。こういう教会がここにあるということを知ったと、とても感動しました。教会において私たちはただ楽しいことはいっぱい主にあって与えられて、感謝することいっぱい、慰められ励まされ力を与えられることいっぱいあります。その中でやはり本当に生ける主がここに私と一緒にいてください。ここにおいてその臨在の主を体験しながら新しい主に出て出発することのできる恵み、これ以上に大きな喜びはないのだ。私たちそのことを覚えるときに、本当に主に生かされている、主に出会うことができたってことはどんなに素晴らしい恵みか、恵みっていうのは一方的にいただくこと、自分受ければいいんです。恵みっていうのは受ければ自分のものになる。いやそんなことないでしょって言ってる限りは自分のもの。ここに喉が渇きました、お茶があります、じゃあどうぞ、いやこれお茶かしら、それとも何かなんか入ってんじゃないかしら、いただかなければ自分もならない。そのままいただくことが大恵み、その恵みがこの教会において与えられているんだっていうことをまず私たちは心に留めたいと思うんですね。でその中にあって、そのまた繰り返すことになりますけれども、この悔い改める、神に立ち返るということでありますけれども、神様に近づいて一歩行くとき、踏み出すときにですね、今度は神様が私たちに責任を負っててくださるってことも忘れてはならないことです。ルカによる福音書の放蕩息子のお話、例え話、皆さんもよくご存知だと思う。お父さんの財産を半分もらって、そしてそれをみんな町に行って使い果たして、危険が来て食べ物なくなり、お金がなくなると周りの友達もみんな顔を向けなく、何一つ食べ物もくれない、着るものもくれない、そんな状況になってしまった時に、家畜のこの餌をね、稲穂豆っていうこのぐらいの空豆みたいな大きな、そこに入ってる豆を食べたら人間は下痢してしまうわけですが、それは動物は食べているわけで、それすら食べたいと思ったっていう、その時初めてそのどん底で、ああなんて自分は悪いことしたんだろう、お父さんになんてひどいことしたんだろう、散々お父さんのものを使い果たして、この最後はこれだ、一言でいいお父さんに謝りたいと言って、よろよろとお父さん自分の家をの方を向いて一歩踏み出そうとした時、家の方ではどうだったかということを聖書にはイエス様おっしゃってますね。豆粒のようだ、でもお父さんはその彼が出てった日から夜はいつもドア開けといた、明かりをつけといた、そして自分は朝早くから夜遅くまで門のところに待って、 そしていつ帰ってくるか、いつ帰ってくるか待ってた。豆粒ほどだったけど、それが息子だと思ういうことが分かって、お父さんの方が走り寄ってったんですね。これ神様が、私たちがどんな状況の中あったとしても、神様が走り寄って私たちに手を伸ばして、この間説教で聞きましたね、イエス様の方が手を伸ばしてください。その方が私たちと一緒にいてください。これほど嬉しいことないじゃないですか。家族だから大丈夫と思うと、最後は一人です。私たちみんな一人です。その時にどなたが一緒にいてくださるかっていうこと、誰もみんな去っても去らないで私たちを一人一人を守っていてくださる、そのお方がいらっしゃるっていうことを私たちは信じて生きられるなら、こんなに素晴らしい人生はないと思うんですね。こういった大きな災害、そしてまた起こったりするときにですね、やはり自分の今までの生き方を私自身が反省させられながら、本当に中途半端な生き方してるなと、そう思わされるわけですけれども、もう一度キリストにあって救われてるってことがどんなに素晴らしい恵みかっていうことを私たちは心に留めていきたいと思います。主は何をしてくださったか、皆さんもご存知の通りです。私たちの全ての罪の身代わりとなって、神の前にお詫びしてくださって、神の国に生きることができるように、神の命の中に生きることができるようにしてくださった。十字架の刑、それは私たちの神の子、それはこの三章のところを見ても分かりますが、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を授け、洗礼を受けてるんですね。で、私はそんな値打ちはありませんってバプテヨハネは言いましたけど、今はそうしてほしいとイエス様おっしゃって、他の人たち同じように、他の人間と同じように洗礼を受けられた。神の子ですから洗礼を受ける必要なかった、汚いとこ一つもなかったから。人間は罪だらけの汚さ、傷がいっぱいありますから、水で洗ってもらわなきゃ、これは洗礼っていう意味ですが、でもイエス様はそんな必要なかったけれども、今はそうしてほしい。ですから人間と同じようになられたお方が、その最後は十字架、人間でありまた神の子であるっていうことも、ここでイエス様はっきりおっしゃって表してらっしゃる。そのお方が罪のない神の子が十字架にかけられて殺された、人の手によってです、策略によってです。バカな死に方したなという人もいっぱいいたでしょうけれども、私たちはその十字架、滅び吹く者には愚かであるが、私たちには本当に力、命なんですね。このお方によって神の支配する命に生きることができるようにさせていただいているからです。しかし神様の、しかも神様の方が待っていた私たちを、いや飛んできて私たちを捕まえて、危険な時にはそこ入れてくださる、なんてありがたい恵みではないかと思います。私たちはこのお方を信じることによって、信頼することによって、この恵みに預かることができる。で、これは改心とその悔い改めという説教を、これはこのカルバルトという人が刑務所でね、スイスとドイツの間の刑務所で説教されたっていうところの説教のことなんですけど、ちょっと彼がどの、カルバートがどんな風に言っているか、ちょっとご紹介したいと思います。で、これは第一ヨハネの4章の17節以下の御言葉ですが、先ほど招きのところで読んでいただきましたけれども、この 刑務所の囚人たちはいくら罪を悔い改めても心を改めても自ら犯した罪はあまりにも大きく許されないもので許されるものではないと思っている。罪の呵責に彼らは生きています。私たちもファリサイ派やサドカイ派の人たち人々のように刑務所の囚人とは違います。私たちは韓国に行ったことはない。ちゃんとやることをやって生きてます。それはサドカイ派ファリサイ派と同じです。ちゃんとやってます。で、自分の力で少しばかりこの修正すれば神の方へ向きが変えられる小さな罪人だと思っているかもしれませんが、果たしてそうでしょうかってバルトは言うんですね。私たちは自分の力では神へ向きを変えられず、また元の罪の状態に戻ってしまう大きな罪人です。先ほどの心を改めるけれどもまた同じとこをやってしまう。で、過去を振り返って自分を惨めに思ったり周りに対していろんな思いを、それは全く罪人だって言うんですね。カルバルトは全く罪人だ、囚人よりも悪いとは言ってないです。でも全く神の前には罪が大きい小さいは関係ありません。罪は罪です。だからそういう人も全く罪人ですよってカルバルトは言うんですね。しかし神はこのような大きな罪人を滅ぼす決意を翻して愛する御子イエス・キリストを十字架につけました。その罪の身代わりにつけた。私たちの罪、私たちの罪はそのままで許す決意を神様がされたんだっていうんですね。罪人がそのままで神に立ち返る道を神ご自身が備えてくださった。神ご自身が備えてくださったから私たちもこうしておれるんです。信頼して信じてお従いしてるから。主イエスの十字架の出来事こそ神の改心、心を回すという方です。悔い改める、方向を変えるの出来事であります。神様がそのことをされたんだってね。神様は裁いていいわけですね。悪いことしたら離れていったら神と、自分中心の生き方、自分の力で生きてる人、それはもうほっといても神様は裁くことはできるんですね。でもそうなさらないでご自分が十字架にかかってその罪の身代わりになったっていうことは、まさに神ご自身が改心してくださった。だから私たちが今こうしておれるんだってですね。で、後で読んでいただきたいと思います。私共同訳で読みますけど、共同訳の方もいらっしゃいますが、エゼキエル書の33章の11節に神様はこのようにエゼキエルを通して語られました。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよかろうか。お前たち死んでよかろうか、良いだろうかって神様は私たち一人一人にいつも声をかけて手を伸ばしててくださる。愛の神である、慈しみに富んだ神であるということでありますことを私たちは心に覚えたいと思う。そのように神様は私たち一人一人を名前を呼んで憐れみの御手を、愛の手を伸ばして、あなたが死んでよかろうか、私が、僕が死ぬからあなたは生きなさいと 生きるか死ぬかの、神ご自身が死の道を通して罪人を生かしてくださっておられる。まさにこの愛と憐れみに富んでおられる神がここに私たち一人一人に臨在して、霊なるその魂に触れて、そしてその出会いをするところがまた礼拝である。キリストの体の教会、頭らるキリスト、そのお方が今も生きて私のうちに働いていてくださるということを私たちが確信して確認して行くところが礼拝である。これ洗礼受けてるとか受けてないとかっていうのはまた別の問題ですね。弓道中の方々もいらっしゃいますが、実は弓道中の方々ももうすでにこの愛の中に、憐れみの中に入れられた一人一人、数えられてる一人一人だ。だから今日も共に礼拝ができた、できることを本当に感謝したいと思います。そして私たちがどのような状態にこの地上にあって出会ったとしても、このお方が私たちといつも一緒にいてくださる。このお方が飛んできて捕まえて命の神の命にと導いててくださる。このことを覚えて、私たちはこの方と共にこの世に使わされている。この方と共に寝てる時もこの方と共にある。そのことを覚えて、主の手の中に、愛の中に、憐れみの中に生かされて共にいることを心から感謝したいと思います。もう一度こういった大きな災害を通して悔い改めるべきものを悔い改めて、天の御国が近づいたからでも、もうすでにイエス様によって私たちのうちに共にいてください。天の国は私たちのうちにあるということをここに留めて感謝して参りたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、悔い改めよと、私たちの周りを見るときに、この世を見るときに、本当にどうしていいかわからないような出来事が次々起こってまいりますし、またいつ私たちも同じようになるかわからないような要素もありますけれども、そういう中で私たちが本当に十字架の主とともに、復活の主の命の中に、神の国の命の中に生かされているものであるということを新たにして、この世に使わされて生かされているということを心に留めながら、一人一人のうちに必要なものをこの朝も満たしてくださり、またあなたの御手によって握りしめて、それぞれのところにおいて新しい一週間お使わしくださり、お持ちくださり、あなたが共にいてくださる喜びにあふれさせてくださるように心からお願いをいたします。どうぞこの教会がこの地域にあって、この命を、神の国の命を神様いただける恵みの場であることを、一人でも多くの方が共に分かち合う教会として、それぞれを豊かに祝し、この教会を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それでは賛美いたします。お立ちになれる方はその方